はい、それじゃあですね、問題見ていきましょう。で、この問題ですけども、事案は非常に単純でして、甲がオツに対して債権を持っていて、オツも兵に対して債権を持っていると。で、ただオツは無視力なので、なので甲がオツに対して兵に対してこのオツ兵からの債権を訴求しているという、そういうふうな状況ですよね。で、証文の1ですけれども、証文1は甲のオツに対する債権の成立が認められないと、つまり甲ですね。で、この場合に裁判所はどのような判決するかと。まあ、これは訴訟判決ごとになるでしょう。当事者適格かけるからね。まあ、非保全債権というのは当事者適格を基礎づけるものですから、それを書いているとよって、当事者適格ものとして、訴え却下の訴訟判決ということになりますね。で、証文の2ですけれども、これ確定した場合どういう効力を有するかと。まあ、確定した場合というと、やっぱり規範力の問題ということになりますよね。で、訴訟判決の規範力の問題で、判例はこれを肯定しています。まあ、肯定する立場に一般的に立つと言って多分いいのかなと思いますね。で、じゃあ、そのどの点に規範力生じるのかということになりますけれども、これは個々の訴訟権の損否だっていうふうに言われてますね。まあ、当然これは否定ってことになるでしょうけども、個々の、その訴訟権、つまり今回だったら当事者適格です。当事者適格がないということね。判決基準において当事者適格がなかったということについて規範力が生じるということになるのかなと思うんですけどね。はい。っていうことを書きゃいいんだと思いますけど、実はね、難しい問題が2つほどあります。一つはですね、訴訟権の損否っていうふうに言ったときに、今回じゃあ具体的にどのレベルなのかですね。一つは、まあ、当事者適格が欠けていることということね。で、もう一個は、もっと具体的に、甲のオツに対するこの債権が存在しない。だから、まあ、当事者適格欠けるんだと。その部分にまでね、規範力を及ぶんだと。こういうふうな考え方も、一応成立し得るところではあるんですね。だから、およそ一般的に当事者適格がないってことじゃなくて、もっと具体的に、甲のオツに対するこの債権がないからこそ当事者適格がないんだと。まあ、いうのは理由中の判断みたいな感じになるかなと思うんですけどね。本判決というところね。そういうのは考えると別に成り立たなくはないのかなというふうに思いますね。で、これどうなるのかよくわかりません。はっきり学説で議論しているっていうものではないので、ね、判例があるわけでもありませんので、まずね、1点目、その点が、まあ、問題にはなるのかなという気がしますね。具体的にどのレベルなのか。およそ抽象的に当事者適格がないということなのか、それとも、その甲のオツに対する債権が存在しないからこそ当事者適格がないということなのかね。どっちなのか、ちょっとはっきりわからないですね。あともう一個、判決甲の拡張がどうなるのかっていうのはよくわからないですね。で、まあ、普通だったら、法案判決だったら、115条の1項2項判決甲を拡張されると。ちなみにこれは、勝訴敗訴問わないっていうのが判例ですね。で、今回はどうなんだろうかと。今回、訴訟判決ですよね。これどうなんだろうか。いうのはよくわかんないですよね。訴訟判決について権力の拡張あるんだろうか、この辺もあんまり議論されてないものですね。で、よくあるのが、法案判決が出たんだけども、実は後からこのね、非保全債権がありませんでしたと。で、そういう時に115条1項2号で権力拡張あるんですか、これを聞かれる問題ですね。で、これないっていうのは一般的な考え方で、なぜならば115条1項2号の趣旨っていうのは、特に雇用性ですけども、大々的手続き保障にあるんですよと。で、ここの非保全債権がないとすると、そうすると当事者適格がない、当事者適格がないものによって判決、まあ、訴訟が追行されて判決が出ちゃったということで、つまりこれは代替的手続き保障が及んでないじゃないか、よって115条1項2号は適用排除すべきなんだっていう、これが一般的なロジックだと思うんですね。まあ、これはよくある話なんですよ、ね。で、その話をこの訴訟判決の場合に及ぼしていいんだろうか、これはよく分かりません、ね。まあ、オツから考えたら、まあ、むしろそれは及ぼしてほしいと考えるんじゃないですかね。特にどのレベルにね、規範力生じるかにもよりますけども、少なくともそのオツにって不利になることはないと思うんですよ。このオツに対する債権が存在しないというところまで規範力が生じるとすると、当然オツは有利になりますし、およそ抽象的に当事者適格がないでも、まあ、オツに有利かなと思うんですよね。少なくとも不利じゃないと思うんですよ、ね。なので、まあ、さっき言ったロジックってそのまま当てはまらないのかなという気がしまして、なので今言った2点目として、この規範力の拡張はどうなんだろうか、実はほとんど議論されてない問題なので、よくわかんないですね。で、多分この問題はそこまで聞いてないんじゃないかなと。単純にね、訴訟判決の規範力の問題聞いてるだけかなというようなね、そういうふうな感じはしますけどね、この問題ね。はい。まあ、実は今言ったように、ちょっと掘り下げて考えてみるとね、結構難しい問題があるということなんですよね。はい。まあ、今の司法試験とかウェブ試験に聞かれるときは、まず間違いなく誘導文書いてあると思うけどね、この辺はね。ここまで書いてほしいとか、この点を書いてほしいっていうようなことが誘導文に書いてあるはずなんで、ね、その点をまあ、捉えてね、その点に沿うように書いていただければいいと思うんですけどね。はい。まあ、どうなんですかね、結構難しいですよね、これはね。なんかまあ、ここにね、この甲のオツに対する債権が存在しないっていうことに規範力及び、さらにですね、さらに、 それがオツにまで判決を拡張されるっていうのはなんか不当な気はしますけどね。あのなぜならば、そうするとこう公がですね、オツに対して誤訴を提起してね、まあ誤訴って言い方しない方が別訴って言った方がいいかな。あの要するにこの公オツ間のこの債権を公が訴求したいと考えて、でオツを訴えましたと言った時に、その時にオツがこの判決を持ち出して、ね、いやいやそんなことはできませんっていうふうに、そういうふうに抗弁できるじゃないですか。それはおかしいと思うんですよね。あくまでも債権者内訴訟における訴訟物っていうのはこのオツの変異に対する債権で、まあ、言うならこれは前提問題じゃないですか。当事者適格っていう、ね、その訴訟要件を基礎づける前提問題なんでね。なので公としてはこのオツ変異の債権が存在するっていうことは頑張って主張立証すると思うんだけど、公オツの債権が存在するってことはそんな頑張って主張立証するのかなと、争点なんのかなって気がするんですよね。まあ、もちろん弁論主義適用されますのでね、弁論主義適用されるっていうのは一般的な考え方ですから、もちろんある程度の主張立証はあるんでしょうけれども、ね、とはいってもそんなにここに何かこう判決校を生じさせるほどの争点が集中しているかって言われたら、手続き保障あるのかって言われたらなんか微妙な気がしますね。はい、なのでこの点ね、なんか個人的には少なくても公のオツに対する誤訴において、オツがその判決校を持ち出して、でこのね訴えを、まあ、シャットアウトしてくれというふうに言うのはちょっと不当かなって気がしますけどね。はい、まあ、そこはちょっと考え方次第なのかもしれません。やっぱりね、とは言っても弁論主義は適用されるんだから、公はちゃんと主張立証を尽くしてるでしょうと、だから別にね、公にその判決校の負担を負わせても、ね、それはおかしくないんだというようなロジックも全然あり得ると思うんでね、まあ、ちょっと皆さんも考えてみてくださいこれはね。はい、次、正門さんですね。正門さんは何を聞いてるかっていうと、オツは公の、貸金債権の、存在ですね。貸金債権というのはこれですね、公オツ間の債権です。でこの、成立争いかつ変異に対して、売買代金、債権の支払いを自ら請求したいというふうに考えた場合、公平価の訴訟に当社として参加することができるかということですね。なのでこれを争いつつこれを訴求したいと、こういうことですよね。でまあ、普通に考えればこれは独当参加ということになるでしょう、ね、でこれ実は平成29年改正、民法改正ですね、前はまあ単純だったんですよ。独当参加できますというのが判例なんで、なのでまあそれを書けばよかったんですね、まあ、あとは二重規則禁止等の関係とか一応問題になりますけど、まあ、その点をねさらさらっと了承しときゃおしまいだったんですよね。でただですね、実は平成29年改正を経てこの点ちょっと変わっちゃったんですよね。あのどう変わっちゃったのかっていうと、平成29年改正前は判例はですね、この債権者内訴訟に債権者適法に着手して、でそれで、例えばこの債務者に通知したというような場合には、債務者は管理処分権を失うんですというふうな、そういうふうなことを言っていたんですよね、判例はね。でただ平成29年改正で民法のね、423条の5っていうのができて、で、これはね管理処分権を失わないっていうふうに定めてるんですよ。ちょっと423条の5を見ていただくと、債権者が非代位権利を行使した場合であっても、債務者は非代位権利について自ら取り立てその他の処分をすることを妨げられないというふうに書いてありますのでね。なので仮に今後適法に債権者内訴訟を着手してもオツも権威に対して債権訴求することができると、こういうことになっちゃうんですよね。なので独当参加本当にできるんだろうかというような問題が実は生じています。でこの点はまだ平成29年改正後の判例もないのでよくわからないんですけどね。昔はね、平成29年改正前はどういうロジックだったのかというと、これはですね、一般的にはこう説明されています。実はこの昭和48年の最高裁判例、非常に有名な判例なんだけども、これははっきり言ってるわけじゃないんだけどね、はっきり言ってるわけじゃないんだけども、あのね、この判例はその独当参加ができるっていうことは前提にしちゃってるんで、はっきり議論してるわけじゃないんですけどね。ただ学説上一般にこう言われていて、あくまでもこのオツの変異に対する債権は訴訟物ですから、だからこの大訴訟もオツ変異のこの訴訟も訴訟物一緒なんですね。その意味であの非両立関係があるわけじゃないということですね。ただ、さっき言ったその管理処分権との関係で、この債権の管理処分権が公に帰属するか、オツに帰属するか、その点は択一的なんだと。その限度で非両立関係が認められるっていう、そういうふうに言われてたんですよ。ね、だから、直ちに非両立関係は認められるわけじゃないんだけれども、さっき言った管理処分権がどちらかにしか帰属し得ないという限度で非両立関係が認められるから。だから、独当参加、まあ、特に権利証参加ですね。権利証参加が認められるんだって、こういうロジックだったんですよ。まあ、一応、差害防止参加はね、ちょっと外して考えた方がいいかなと思うんですけどね。差害防止参加ってなると、差害関係ってものが必要なんだけども、今回ちょっとその差害関係まではね、書かれてないんで、まあ、権利証参加かなと思うんですけどね。権利証参加のためには、非両立関係必要ですよね。これいいですよね。 非両立関係っていうものは少なくとも訴訟物のレベルでは認められないんだけれども、たださっき言ったようにどちらかにしかその管理処分が帰属しえないというふうな限度では非両立関係あるだろうとこういうふうに言われてたんですよ。だから独当三が判例を認めたんじゃないかと、まあ、別にそこは争点になったっていうわけじゃないんだけども、そこはそのね判決要旨が別に書かれてるわけじゃないんだけども、まあそういう一応前提として判例はそういうふうな判断しただろうっていうふうに言われてたんですよ、ね、言われてたんだけれども、ただそのロジックの根本が覆っちゃった。つまり管理処分権が択一的にしか帰属しえないっていうこと自体がなくなっちゃったんですよ。管理処分権はこれはどちらにも帰属しうるんだと。で今言った話になってくると多分独当三がダメということになるのかなとは思いますね。はい、ただそうすると独当三がダメって言っちゃうと、まあ、例えば共同訴訟参加とかね、まあ、そういうふうな道はもちろんあるんだろうと思うんですよ、ね、別にオツも当事者適格がなくなるとかそんなことはないですから、まあ、共同訴訟参加でいくというような道はあるんでしょうけどね、52条ね。ただ今回のように貸金債権の成立を争いたいというふうな場合に多分共同訴訟参加だとうまくいかないんですよね。共同原告になるって形になると思うんだけど、それじゃうまくいかないんですよ。オツとしてはあくまでもこの公の貸金債権こいつも争いたいんですよ。でそして自分も訴求したいと。でこのニーズを満たすのはやっぱり独当参加かなと思うんですよね。共同訴訟参加じゃなくてやっぱ独当参加だと思うんですよ。だからやっぱ必要性というレベルで言ったら独当参加認めた方がいいように見えるじゃないですか。それどうなっちゃうんだろうかと、まあ、今後の議論に委ねられているので、ね、ここでこうだっていう答えを言うことは難しいんですけれども、少なくともまあ理論的には難しい、これは間違いないと思います。理論的には難しい。ただ一方で必要性としては独当参加ぐらいしかこのね項の、オツのニーズを満たす方法がないんで、じゃあどうしましょうかっていう話にやっぱりなると思いますね。はい、まあ、だから結論的にはどちらもあり得るんでしょうね。だから理論のところ多少譲ってですね、多少譲って、まあ、今回は何らかの形で非両立関係というものを認めてですね、認めて、でもって、まあ、ちょっと難しいかもしれないけど、独当参加を肯定するというような筋もあるし、やっぱり理論を貫き通すんだというふうなことで、独当参加ダメだというのもありだと思いますね。どちらもなんか筋は通っているような気がしますね。学説も分かれている状況なので、ちょっとはっきり分かんないですね。はい、ということでした。なので実はこの正門さんっていうのは平成29年のね、民法改正を経て、筋道が大きく変わってしまうってそういうふうな問題です、これはね。だからこのね、平成4年度に九州試験で出題された当時とは回答の筋は全然違うということになっちゃいますよね。はい、ということでした。ただ単純そうに見て実は正門とか正門さんはね、結構難しいんですよね、これはね。はい、じゃあちょっと回答を確認しておきますが、証文1はまあいいですよね、あんまりことないですよね、これはね。当事者適格基礎付けるよということで、で当事者適格をね、当事者適格がなくなるので、なので、訴訟権がなくなるよということで、訴え却下ということになりますよね。で、それから証文2ですけれども、証文2はですね、ここは、訴訟判決の規範力ですね、まあ、特に、114条1項の確定判決の文言に引っ掛けて論じるといいかなと思いますけどね。でここは訴訟権の損否について規範力生じるというふうなね、そういうふうな考え方で書いてきました。で一応抽象的に公に当事者適格は認められないというふうなね、そういうふうな形で書いておきました。たださっき言ったようにもうちょっと一歩進んでですね、公の夫に対する債権は存在しないんだっていうところに規範力生じるっていう考え方もあり得ると思います、これはね。だからこそ当事者適格が認められないっていう、そういうふうなねところさらにその拡張して広げて考えるんだっていう考え方も成立しると思いますね。はい、でそれから証文さんで、一応独当参加をまず書いてですね、で、二重基礎の禁止の話を先に書きました。一応この答案ではね、その後独当参加の要求を満たさなきゃいけないんだっていう話持ってって、独当参加の要求を満たさないよねと、まあ、理論を貫き通すというふうなね、そういうふうな形にしたんだけども、まあ、そうすると二重基礎の話ねできなくなっちゃいますから、ここで一応二重基礎の話をあらかじめ振っといてですね、二重基礎に触れないんだよっていう小48年判決の結論を書いて、でここは多分変わらないと思うんですよ、ね、もしかに独当参加認められば二重基礎の禁止には当たらないということになると思うんでね。でそこでじゃあ独当参加の要求を満たすのかというふうに考えると、いやいや満たさないよねという話ですね。まあ、一応差害防止参加はダメだよというふうに簡単に切っといて、で権利証参加っていうのは法律上の非両立関係必要なんだけども、まあ、今回認められないよねということですよね。民法の423条の5があるからね。はい、ということでダメというふうにしました。まあ論理的には多分こっちが先でしょうけどね。つまり47条の要件を満たさないんだったら、そもそもね、適法に独当参加し得ないわけですから、だとすれば二重基礎とかっていう話多分ならないと思うんで、なんか論理的にはこっちは先ない気がしますけどね。はい、ということですね。 まあ、だからこの正門さんの結論はもちろん逆もあり得てね、さっき言ったようにとは言ってもそうするとじゃあねどうやってオツは参加すればいいのかという話もなりますから、ね、結局参加の方なくなっちゃうわけですよね。共同訴訟参加だとその公がオツに対して持ってるこの債権争えないはずなんで、なのでこれだとうまくいかない、でこっちもダメ、じゃあどうするんですかって答えが残るので認めてあげてもいいと思いますね。まあ、あるいはちょっとアクロバティックかもしれないけど52条の共同訴訟参加で、まあ、ちょっと特殊類型みたいな形でここも債権争えるんだよと、ね、例えば47条累推適用とかね、52条の中で47条累推適用するんだとかね、まあ、分かんないけどそういうアクロバティックな解釈も出てくるのかもしれないですね、はい。まあ、ちょっとここはね、今後に委ねられた議論ということになりますからね、今の時点ではまあこのくらいで十分かなというふうには思いますね、はい、ということでした。じゃあ、この問題の解説はこれでおしましょう。